トークサロン魔女の7つの果実、魔女果実開店でございます。いらっしゃいませ。はい、始まりましたジャッキーのトークサロン魔女の7つの果実魔女果実、今週もオープンすることができました。これも今スマホで PC でラジオを聞いていただいているリスナーのあなたのおかげです。心から感謝します。それでは本日もパーソナリティジャッキーがあなたをおもてなしいたします。いらっしゃいませ。この番組は京阪高前寺駅徒歩2分、髪と頭皮のエイジングケア美容室B スクエアとお気軽コミュニティラジオカフェの提供で、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪本社スタジオからお送りいたします。はい、どうもジャッキーです。ジャッキーのトークサロン魔女の7つの果実魔女果実はトークバラエティ情報番組です。はい、ということで早速なんですが、本日の素敵なねスポンサーゲスト様のご紹介です。株式会社ヤマトソリューションズありがとうはがき .com サービス代表取締役でありがとう勉強会講師でもある田村勝正さんにお越しいただきました。田村さん、こんにちは。
こんにちは。
今日はよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
まあ、田村さんにね今日はね、はい、もういろんなことをねほりはほりと聞いていきたいと思うんで、はい、よろしくお願いしたいと思います。それではですね早速なんですが、田村さんに自己紹介も兼ねまして、はい、お仕事の、まあ、内容とかコンセプトとかお話ししていただけますでしょうか。
はい、ありがとうございます。
お願いします。
皆さんこんにちは。私はのありがとうはがきの田村勝正と申します。
はい、はい、お願いします。
はい、名古屋出身のみんなからはタムタムと言われてます。よろしくお願いします。
タムタム、はい、これからタムタムと言わせていただきます。
はい、
ということで、コンセプト的なものっていうのは、はい、どんな感じですか。
はい、今の私の仕事はですね、
はい、
ありがとうはがき .com サービスといって、はい、これは何をやってるかというと、
はい、
はがきの宛名を手書きで書くという、はい、宛名書きの代行業務を行ってるんですね。
宛名書きの代行業務、DM
そうですね、
のお仕事なんですかね。
はい、はい、この宛名書きに特化した業務をやってます、
はい、
普通はがきにこう送るときに住所を書くときは、うん、宛名シールを貼ったりとか、
はいはいはいはい、
あと今時だとプリンターでね、
はい、
こう綺麗に出すっていうことがまあ主流かと思うんですけど、うん、
はい、
そこをわざわざ手間暇かけて、うん、手書きで書くといういことにこだわって
、
そこを専門にやってる会社でございます。
なるほど。
はい、
手書きで書くっていうことを専門に、まあ、やってるっていうのはすごくすごいなと思うんですけど、結構な枚数でしょ。はい、
そうですね。こう今 IT 社会とか AI 社会って言うんですけども、
言われてますね、
この世の中に逆行したこうアナログ的なこう宛名
書きなんです
けども、いいですね、大好
きです逆行、はい、
はい、おかげさまですね、はい、年間100万件を超えるような、
はい
はい、宛名をこう、はい、ひしひしとこう楽しく書いております。
すごい数ですね。
はい、
100万件ですか。
はい、
すごい数やられてるんですね。
そうですね。
まあ、その辺もっともっとこう詳しく聞いていきたいんですけども、はい、このクライアント様にいろんな形でありがとうの、
はい、
おはがきを出していただいてるということなんですけども、はい、そのありがとうの、その意味っていうのはなんかこう会社の意味とかしてあるんですか。
はい、これはですね、はい、こうどうしてはがきの宛名をわざわざ手書きで書くかというと、
うん、
これはこうお礼状ということをやっ てるんですね。
お礼状、あ、まあ、はい、ありがとう、はい、お礼状、
はい、来ていただいたお客様とか、はい、購入していただいたお客様にまずは感謝ありがとうを伝えようという、そういったこう素敵ですね、意味合いなんですね、
はいはい、
普通ダイレクトメールというと商品名があったり、はいはい、企画がないと、ね、送っても意味がないんじゃないかと、
まあ、それはそう思います、ね、そう思いますね、
何のために送るんだと、
お金かけてね、
売り上げ上がらないじゃないかと、商品名も書いてないのに、はい、っていう人が多分世の中 98%、まあ、
ほとんど、
はい、
もうジャッキーももうそうでなかったら何のためにやんねんみたいな感じで思っちゃいます。
そうですよね、はい、でもそこをですね、うん、こう世の中が IT 社会 AI 社会だからこそ、はい、この人のあったかみ、心のあったかみを伝えていこうというこの逆の動きですかね。
なるほど。
それをたった一枚のハガキに載せて、はいはい、感謝ありがとうを伝える。でその時に、はい、宛名、お客様の宛名がですよ、
はい、
こうシールとか、うん、プリンターで出して自由よりかは、
ね、なるほど、
ちょっと味わいのある手書きの方が
うそうですね、
伝わるかなと。
なるほど、そういう、それはそうですわ、は
い、
なるほど。なんかちょっとこうね、田村さんのお仕事少しこう分かってきたかなっていう気はするんですけれども、はい、その田村さんの、まあ、ありがとうですね、
はい、
ありがとうをこう柱にしたその会社の、はい、まあ、経営スタイルっていうんですか、はい、まあ、その辺をこう素敵なんですが、なぜそれでこう、まあ、企業っていうか会社をやろうと思ったっていう、なんかあるんですかね。
はい、私はですね、もともと証券マンやってたんですね。
証券マン、
はい、
はい、かっこいいじゃないですか、証券マン、
バリバリのね、証券マンをやってたんですけども、はい、まあ、その証券会社というかですね、僕は皆さんもご存知なんですけども、はい、山一証券という会社でですね、と、はい、
はいはいはいはい、今は
ないんですね、まあ、経営破綻してしまったので、大きな会社だったんですけど、
そうですよね。
はい、でそれ以降こう、まあ、転職する者もいたんですけども、
はい、
私も一時はそうしたんですけど、
はい、
やがてはこう自分で起業を起こすようになって、うん、最初はですね、
はい、
何もやることがなかったんですね、
はいはい、
最初から今の仕事をしているわけではなかったんですね、
ええ、うん、
最初はですね、普通のこう雑貨の卸みたいな、
雑貨の卸、へえ、
みたいな、はい、そういったことを行ってたんですね。
はいはいはいはい、そこからどういうことか、出来事とかっていうのもなんかあったんですか。
はい、冒頭私名古屋出身って言ったんですけども、こう証券会社が潰れた以降はですね、はい、東京に一人でこう行くんですね。
東京にその時に出たんですか。
はい、
あ、そうなんですね。
そこで起業を起こすんですよね。で当時は、まあ、こうご飯を食べる相手もなく、
はい、
お金もなく何もない状況でやってたんですけども、はいはい、はい、でそういった中、やっぱりこう起業しようと思ったら、やっぱり人脈作んなきゃいけないということは、
まあ、そうですよね、
こうあるので、
はい、
でいろんな会社の経営者さんの人と会うのは、やっぱり証券マンだったんで、得意、
その辺は慣れてる、
得意、慣れてるんですよね。
はいはい、
で多くの方々と、うん、こう法人を起こす前には、もう1000枚ほどの名刺もこう集めて
、はい
はい、やってたんですけども、うん、でその中でこういろんなこう会社さんにお邪魔するとですね、
はい、
面白いこう商品商材がたくさんあってですね、
はい、
それをですね、
うん、
僕売っていいですかってこう、そこからなんかこう行商みたいな、
はい
はい、まあ、今で言うと、まあ、営業代行みたいなことなんですけど、
なるほどね、
はい、こうやり始めてたんですね、
当初は
、はいはい、
でそこからそのありがとうに行き着くまではどういう経緯ですか。はい、
そこで、そのたくさん の経営者さんとお会いする中で、はい、いろんな商品をこう扱っていくんですよね。で最初は良かったんですけども、
うん、
まあ、こう大変お世話になったこう社長さんたちなんですけど、
はい、
やがて時代がですね、はい、こうより一層またこう株価が下がるとともに経営環境苦しくなりですね、その私のこう父親みたいな方々が私にこうちょっと助けを求めてくるようなことがあってですね、
頼りにされてますよ、
はい、
頼りにされてますよ、
そうなんです ね。でこう、まあ、気づけばですね、うん、まあ、正義感強いたちなので、はい、まあ、見た目の通り、
うん、
はい、不良債権を 背負うことになってしまったんですけど、
うんうん、どういうことですか。頼まれて、はい、お金をなんとかしろと、
なんかそういう、はい、ことをこうや
って、それが不良債権になってしまっ た、
でこうマンションとフェラーリが買えるほどの、気づけば額になってしまい、
そんなフェラーリとマンションって言ったらもう奥ですか、
うん、まあまあ、うん、そんな感じですね。
まあそれはどうしたんですか。それ
まだ20代のこう時だったん、
後半とか、
そうです、後半になりますけどね。はい、でまあ、僕が人助けと思ってこういうふうにやってたんですけども、はい、うんうん、こう振り返ればそういう状況になって、うん、自分がもう自己破産する寸前までなってしまって、
それちょっときついですね。
で、まあ、お世話になったこう人たちなんですけども、はい、そうやって私がこう身を削ってですね、なんとかこう頑張ってるもかかわらず、はい、うんうん、黙ってみんな去っていったんですね、
はい、最悪というか、もうあれですね、なんと言っていいか、
はい、ありがとうも言わず去っていたと、
去っていった、はい、
その瞬間私はもうこう人に対して不信感があり、
そりゃそうなるでしょう、
こう憎しみか、ね、こう憎悪の塊の人間になってしまったんですね。
いやいや、そうなります、もうジャッキーめっちゃなると思いますよ、そんな、
はい、
わかりますわ。
だから本当にもう一歩間違えると私自身が危なかったぐらいの、
そこまで
もう精神状態までこう陥るわけですよ。
なるほど。
何のために東京に来たんだろう、何のために独立したんだろうっていうふうにこう思い悩む日々がこう続くんですけども、うんうんうん、はい、ただまあそうは言っても、ええ、こう生きてる限りは頑張らなきゃいけないので、
そりゃそうです、
はい、こう再起を図るんですけど、ええ、その時にたった一人このことで相談した、まあ、先輩がいまして、はい、でその先輩からですね、こうダイレクトメールの仕事を教えてもらうんですね。
ダイレクトメール、そこでちょっとダイレクトメールが出てくる。
そうなんですよ、はい、でもともとその雑貨の人が販促のことやってたんで興味があったんで、うん、デッチ奉公して仕事を覚えていったんですよね、うんうん、でその中のクライアントにですね、はい、はがきを出してるクライアントがいたんですね。
はいはいはいはいはい、
はい、
でそこから何かヒントがあったとかですか、はい、
まあ、最初もちょっと申し上げたんですけど、うん、普通ダイレクトメールといったら売り上げを上げるために皆さん送るんですけども、はい、当然商品名とか価格が書いてあるんですけど、はい、そこのクライアントは一切書いてないんですよね、
うん、書いてないですか、何書いてるんですか。
もうこの度はありがとうございましたという、はい、お客様に対する感謝とありがとうの気持ちしか書いてないんですね。
お
商品名価格は一切書いてないんですね。
こんな商品もありますよみたいな、
何もないんですね、
もない
何パーセントオフとか、なんか普通書いてある感じするじゃないですか。
あ、まあまあ普通に書いてますね、
一切書いてないんですよ、うん、その瞬間親って思うんですよね、私が、
はいはいはい、
何のためにこれ送ってんだろうっていう、なんですよね。そこから私の感謝ありがとうが始まっていくんですよね。はい、でその後ですね、うん、こう自分にこう子供とか生まれてですね、うん、こう自分自身のことも含めこう人の育成、
うん、
こう人材育成ということに
育てる、
はいはい、育てるってことに、こう目が行きまして、うん、とあるこう人材育成の研修を、まあ、受けることになるんですよね。はい、でその中でですね、私何を言われたかというと、お前は感謝が足りないってこう言われるわけですよ、
いきなり
、まあ、
いきなり感謝足りへんって、ね、えそれなんかちょっとカチンときますよね、
カチン
なんでみたいな、
そうですね、感謝してるわみたいな、
はい、
で足りないってそもそもどういうことみたいになって、
う
ん、
はい、そうですね、
目で見えるものじゃないし、うん、どうなんだろうって、そこでこう、はい、感謝ありがとうに気づかせてくれる第2波がこう、はい、あったわけですよね、
はい、
最初はこうなんでこのクライアントさんははがき、うん、感謝ありがとうしか言わないんだろうって、うん、第2波は、うん、なんで私が感謝足りないんだろうっていうところから、はい、うん、感謝ありがとうを深く勉強するきっかけにそれがなってくんですよ。
来ましたね、はい、
はい、
でそこから勉強されて どんなことが分かってくるんですか、ね、で
気づいたのは、うん、あ、私はこうまあ辛いこういうひどい目にあったけども、うんうんうん、このままね生きていく中でこう憎しみだけでは何も始まらないっていうことにまず気づくんですよ。
はいはいはいはい、まあ、いろいろありましたもんね、
はい、
うん、
憎悪の塊憎しみだけではダメだよと、
はいはい、
まずそこが分かり、 で深くまた勉強していくと、はい、この世の中が感謝ありがとうでできてるんだっていうことに気づくんですよ。
なるほど、どういうことですか。
はい、はい、まあ、例えばあの皆さんの身近で言えばですね、カレンダーってあるじゃないですか。
カレンダー、はい、
はい、あれカレンダーっていうのはいろんな祝日とかあると思うんですけど、はいはい、あります。はい、それはこう皆さんに感謝ありがとうを思い出させるためにカレンダーあるんですね。
はいはいはい、あ、そういうことなんですか。どう、はい、
例えば、はい、あの敬老の日って言ったら皆さんおじいちゃんおばあちゃん感謝しますよ ね,
すね、しますね。
でもっぱら勤労感謝の日ってもそのまんまですよね、
はい、
仕事に感謝というか
仕事に感謝、
そうですよ ね, すね、はい、あと自分の誕生日なんかもやっぱし感謝で、まあね、感謝、まあ、カレンダーで載ってなくても、まあ、年に1回の誕生日ですよ ね, ね。であとはお正月なんかの年賀状もそうですよね。
あ、年賀状、
はい、
はいはい、あれは、まあまあまあ、うん、まあ、そんな感じですか。
改めまして今年もよろしくお願いしますっていうご挨拶ですから。
そうですね、
はい、あれも感謝の思いがあって伝えていくことなんですよね。
なるほど。
で考えていくとあのカレンダーに書いてあることは全部感謝を思い出すように、父の日母の日もそうですよね。
なるほど、感謝を思い出すように、
はい、ようにできてるんですよ。
いいこと聞いた。
はい、
あ、なるほどね。
なので世の中は感謝ありがとうでできてるんだってことに気づくんですよ。
あ、なるほどなるほど、はい、いやいや、なんかこういい話にまとまりますね。
はい、
まあ、田村さんこうすごいなと思う。今までねちょっと話聞かせてもらいましたけど、はい、借金をそれだけねこう、まあ、かぶせられて、はい、そこから這い上がりながら、
はい、
この真逆 の, その恨むどころかありがとうに気づいて、それを、はい、あの仕事に生かして皆さんに伝えていこう、
はい、
すごい素敵すぎるじゃないですか。
ありがとうございます。
男前すぎます、
はい、ありがとうございます。
いや、まあ、もう本当に、このお手紙のまあね、お話っていうのを聞かせていただいて、ジャッキーも腑に落ちることばっかりだったんですけども、はい、ちょっとねここで、ブレイクタイムっていう形で入らせていただきます。ここからの魔女カジモ、株式会社ヤマトソリューションズありがとうはがき .com サービス代表取締役でありがとう勉強会講師でもある田村勝正さんでお送りいたします。田村さんもこれまでね前半でちょっといろいろねこうヘビーな話から、あ、その感謝の話まで、はい、盛りだくさんこう聞かせていただいたんですが、
はい、
まあ、本当に腑に落ちる点がすごく多くて、僕もちょっとこう前半学びというかね、学ばさせていただいたっていう感じで、ありがとう、
はい、
ありがとうですね、もうありがとう、はい、と思わず言ってしまいました。ありがとうございます、ね、ということなんですけども、はい、ここからはですね、はい、このありがとうと感謝を、田村さん自身がこれからどうしてどこに向かって、していきたいのかっていうところをちょっと お聞きしたいんですけれども。
はい、私はですね、
はい、
こう実務としては、こう宛名を書く宛名書きの代行業務っていうのをこう
仕事代行業務をしている
しているんですけども、はいはいはい、こう宛名書きをしながらですね、このはがきの中に感謝ありがとうの思いがこう入るので、
はい、
宛名書きをすると同時にですね、うん、感謝ありがとうの大切さを伝えるありがとう教育っていうことも、はい、一緒にクライアント様に提供してるんですね、
はい、
人材育成ですね。で、もともとこのありがとうはがきっていうのは2つの意味があって、はい、1つは経営基盤の強化と人材育成を目的に多くの企業様にご導入いただいて、
うん、今現在ということですね。
はい、そうなんです、はいはい、
でそこからこのはがきをこの会社としてどういうこう発展させていくっていう感じを思い出してはるんでしょうか。
そうですね、
はい、
でこう私 の, あの今後のまあこうビジョンというか志なんですけど、はい、やっぱしこう仕事は宛名書きの代行業務ですけど、うん、じゃあ本業は何かというと、感謝ありがとうの大切さを伝えるのが私自分の仕事だと思ってるんですよね。
もう感謝ありがとう の伝道師みたいな感じ で,
そうなんです、はい、
もうこれを全国、
はい、
全世界、
に伝えていきたいんですよね。
あ、なるほどね。
まあ、こう皆さん分かっているようなことなんですけども、はい、まあ、私みたいなこう身近なこう人が言うことによって、うん、皆さんにとっても身近に感じてほしい、
はい、
そして深く深くまた勉強していくと、うん、やっぱしこう感謝ありがとうであふれる職場とか家庭が日本中で広まったらね、はい、どんだけいいんだろうかっていうふうにこう思うわけですよ。
素敵ですね、はい、そういう職場でなるともうなんかブラックとかっていう言葉も聞かなくなるかもしれないですね。
そうですよね、はい、
でもその今例えばこう学校教育とかでもなんか変化があるみたいなことも聞いたことがあるんですけども、
はい、そうですね、はい、やっぱしこうこれから世の中がこう少子高齢化になってくるので、はいはい、こう皆さんのご存知の通り、はい、やっぱり子どもたちというのは今後の、ね、日本を支えていくこう人材だと思うんです よ、
これからの、ね、日本を支える人材ですからね、
はい、そうですよね、はい、我々もいつかはこうお世話になるかもしれないっていう
そうです ね、もう本当そうです、もう頼りにしてます、
はいはい、今子どもたち この教育が変わろうとしている中で、はい、道徳がね小学校中学校は教科になるっていう、教科化されるっていうこともこうあったりするんですけど、うん、でもそれって何ですかって言ったら、まあ、大きな意味ではやっぱ感謝ありがとうかとこう思うんですよね、まあ、
なるほどね、
はい、
そうですよね、きっとそうだと思います、はいはいはいはい、
なので、うん、やっぱりこう人をね高めていくとか教育って考えたら、うん、やっぱり職場と家庭とやっぱ学校とかで三位一体になっていく必要があるかなってこう思うんですよね、
う
ん、
そうですよね、
はい、
その中でそのありがとうをもう伝えていきたい、
そうですね、
伝えていきたいっていうことなんですけど、
はいはい、
それを深く突き詰めていくとそのどういう気づきっていうのが出てくるきそうな感じなんでしょうかね。ありがとう感謝を、
ありがとう感謝を深く突き詰めていくとですね、はいはい、こうじゃあありがとうって何ですかってこうあるんですけど、はい、よく何があるからありがとうとかってこう言われるんですけど、はいはい、私こう定義を作ってるんですよね、
はい、
ありがとうの定義はこう何かとですね、はい、こう人に1ミリでもいいから喜ばれることをするっていうことなんですよ、
は
い、
なるほど、
これが私のありがとうの定義なんですね、
なるほど、喜ばれることをする、
はい、するっていうことなんです、うん、行動を起こす
行動する
ということなんですよね、
もうなんかすごく今鳥肌立ちました、はい、あそこに集約されるんですね、なるほどね、あ、分かりました、なんかこう、まあ、今ラジオ聞いてるリスナーのあなたもジャッキーと同じじゃないですかね、なんかこう今すべてこう腑に落ちたっていう感じが、ジャッキしましたね、なるほど、まあ、今までねこういろいろ素晴らしいお話聞かせていただきました、本当にねそのありがたいなと思うんですけども、リスナー様にですね、
はい、
田村さんの方から、はい、ここからねちょっとこうメッセージをねお願いしたいと思ってるんですけれども、
はい、
少しお時間を差し上げますので、はいはい、お願いできますでしょうか、
はい、
よろしくお願いします、はい、
改めまして私ありがとうはがきの田村と申します。私は20代にこう人生の大変な思いをしてどん底を体験して、それがあって感謝ありがとうに出会いました。で、私は毎日の生活や仕事はすべて目的と目標で成り立っていると思うんですね。で、そして重ねてこの世の中は感謝ありがとうでできているとも思ってます。で、これから2020年東京オリンピックがあると思うんですけども、特に日本の世の中は少子高齢化でまだまだ先行き不透明な経営環境が続くと思います。しかし私たちは生き続けます。100年人生とも言われます。人は生き続けるためには明確な目的と目標が必要と思います。人生の目的目標を達成するためには途中挫折する困難があると思います。でもそこに感謝できる、ありがとうと言える感謝力が私は不可欠かと思います。その感謝力っていうのは強ければ強いほど困難に立ち向かっていける力になると思います。私はここに気づいたんですね。なのでこの感謝力っていうのはトレーニングすることで高められます。それの方法がありがとうはがきであったり、ありがとう教育だったりします。ぜひこのラジオをお聞きの皆さんには感謝ありがとうの大切さを伝えたいと思います。日常当たり前なこと、 人生で困難なことにもありがとうと言える自分を作っていきませんか。ありがとうは一人では広まりません。皆さんと共にありがとうとお互い言い合えればありがとうの連鎖が起こります。そして私はあなたに日常の楽しさや笑顔、元気を提供していきたいと思ってます。
はい、田村さんありがとうございましたね。感謝の本当に思いがすっかりこう詰まってたっていうメッセージ、ジャッキー感じました。ありがとうございました。でですね、今こうラジオを聞いているリスナーの方が田村さんの会社に、
はい、
こう調べると思うとネットでどう検索するといいとかってありますか。
はい、ホームページがございまして、
はい、
ホームページはですね、www.arigato-hagaki.com ありがとうですから TOU ですね。
あ、はいはいはいはい、はい、
TO じゃなくてありがとう -hagaki.com で、
はい、
検索するとありがとうはがきのホームページでできますので。
なるほど、
はい、
皆さんよろしくお願いいたします。ということで田村さん、はい、時間が、
はい、
来てしまいました、
はい、
本日のゲスト株式会社ヤマトソリューションズありがとうはがき .com サービス代表取締役でありがとう勉強会講師でもある田村勝正さんでした。どうもありがとうございました、
はい、皆さん私のお話を聞いていただいて本当にありがとうございます。
この後魔女カジエンディングです。
トークライブレディオ夢の種。
はい、本日の素敵なゲスト株式会社ヤマトソリューションズありがとうはがき .com サービス代表取締役でありがとう勉強会講師でもある田村勝正さんでした。いかがだったでしょうかね。もう今日いろんな話聞きましたね。ヘビーな話ありました。20代で、まあ、騙されたっていう言い方もあれかもしれませんが、まあなんか多くですか、借金も背負わされたりとか、そこからまた感謝の気持ちで復活された田村さんね、素晴らしすぎます。ジャッキーならね、まあ、恨み倒して終わってるかもしれないですね。きっと這い上がれてない。もうそれほどなんかこうヘビーなお話でしたけども、そこから、田村さんのねお話をいろいろお聞きしましたが、まあ、やっぱりジャッキー思うんですけど、基本的にリタの方なんですね。リコの人間では決してないですね。だからね、今日ねもう本当お会いしていろいろお話聞かせていただいてるんですが、優しさのエネルギーしか感じないんですよね。もう田村さんからはね、本当こうなんていうんですかね、 SNS もね否定しないですが、活字やね、まあ、アナログ的なね感じ、まあ、ラジオっていうのも今はちょっとねこうオールドメディアとかって言われる言葉もあるように、ちょっとそういう感じもありますけど、今はねネットやデジタルの世界でそういう時代だからこそ、リアルにあったりね、手紙を書く、手書きでね、そしてありがとうを伝える、何か私たちの日常でふと忘れがちになりそうな感謝ありがとうの言葉の学びの大切さを今日ジャッキー少しですが学ばせていただきました。ありがとうのスペシャリスト田村先生、ありがとう教育にもね少し触れて、みたいので、ジャッキーもなんかこうありがとうセミナーに参加してみたいです。この後ね収録終わったらセミナーの日程とかねあれば早速聞いて申し込みたいと思います。今の魔女カジをお聞きのリスナーのあなたで、もっとありがとう教育の素晴らしさを学びたい、詳しく知りたい方は、もし今日の放送で少しでも気になるあなたは、ぜひありがとうのスペシャリスト田村さんにご相談ください。魔女カジのリスナーのあなたにジャッキー自信を持ってお勧めいたします。ジャッキーのトークサロン魔女の7つの果実魔女カジのフェイスブックページにも、田村勝正さんの株式会社ヤマトソリューションズありがとうはぎ .com サービスありがとう勉強会の情報も載せておきますので、少しでも興味を持って相談してみたいと思ったあなたは今すぐお問い合わせください。よろしくお願いします。それでは今日のトークサロン魔女の7つの果実魔女果実閉店でございます。次回も毎週土曜日14時からご来店心よりお待ちしております。また来週、バイバーイ。